今日の聖書箇所は創世記16章の1節から6節までです。旧約聖書3版の方は21ページ、2017年版は22ページとなります。創世記16章1節から6節まで。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫をアブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライのもとから逃げ去った。今日のメッセージは神の約束と現実の間でと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に耳を傾ける、この何よりの幸いな時間が与えられていることに感謝いたします。あなたは私たちを御言葉をもって最善の道に導こうとしておられますので、どうか御霊様の助けによって今日の御言葉を悟ることができるように、受け取ることができるようにお助けください。この時間すべてを神様に委ねます。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、本日は私たちの信仰の父であるアブラハムの試練、そしてアブラハムの失敗についてご一緒に見ていきたいと思っています。前の章の15章で神様はアブラハムに約束をされました。あなたの子孫は星の数のようになるのだと。またその子孫、子供というのはアブラハム自身から生まれてくるのだと。家の使用人、奴隷であったエリエゼルから出てくるのではない、彼を跡継ぎにしてはならないんだと神様はアブラハムに言われました。アブラハムはその神様の御言葉をそのまま素直に信じて義と認められた、つまり神様に受け入れられたのだということを私たちは見てきました。ところがです、いくら待ってもいくら約束を信じてもアブラハムには子供が与えられません。カナンの地に入ってからすでに10年が過ぎて、本日の箇所ではアブラハムはもう85歳、妻のサラは75歳になっていました。神様の約束と現実とのギャップの中に彼らはあったということです。私たちも神様から御言葉の約束を与えられたと、 しかし現実はその通りにはなっていかない、そういうことを経験します。そういう時には2つの選択を迫られるものです。御言葉の通りになるのだとあくまで信じ続けて待ち続けていくのか、それとも別の道を模索していくのか、私たちは信仰を試されることになります。試練というのは試す、まあ、これ英語の聖書ではテストというふうに言うんですけれども、神様は私たちの信仰をテストして一体何をしようとされているのでしょうか。神様は私たちの信仰をふるいにかけておられるのでしょうか。信じ続けられない人、弱い人は脱落させて、強い者だけを教会に残していこうとされているのでしょうか。決してそうではありません。旧約聖書イザヤ書の42章2節から3節にはこういう御言葉があります。イザヤ書42章、彼、これイエス様のことなんですけれども、彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う、とこのように言われています。神様は折れそうになっている信仰、消えそうになっている信仰を裁いて捨てるということはなさいません。むしろそれを支えて励まして立て直そうとしてくださるのが神様です。子どもの質問の1番です。試練の目的は何でしょうか。試練の目的とは何でしょうか。試練の目的というのは、神様と私たちがより強く結び合わされること、神様と私たちがより強く結び合わされること、つまり信仰が強められるために試練が来ます。人間関係でも同じことだと思うんですね。大変なところを一緒に乗り越えていく、そういうところを通ることで私たちの絆、人間関係というのは強くなっていくものです。ただ楽しいところだけを通っていくのでは強くなっていきません。神様と私たちも共に試練の中を歩んでいくことによって、その関係はよりしっかりとしたものとなり、確実なものとされていく、そのために試練が私たちには来るということなんです。アブラハムは神様の約束をそのまま信じて義と認められました。でこの意味はですね、その時だけ信じれば良いということではないんです。神様を信じ続けるということが求められていきました。私たちも同じように洗礼を受ける時だけイエス様を信じるということではないと思います。その後もイエス様を信じ続けていく、ここに本当の意味があるということだと思います。試練の目的は神様と私たちがより強く結び合わされるため。しかし残念なことに、私たちは試練がむしろ神様との距離を取ってしまう、試練によって神様から離れてしまうということも時に起こってしまいます。試練とこう訳されている聖書の言葉は、誘惑とも訳すことができる言葉なんです。試練は誘惑にもなり得るものなんですね。アブラハムとサラにとって今回起きたことは試練として働いていくでしょうか、それとも2人にとって今回のことは誘惑となってしまったのでしょうか。本日はそのことをご一緒に見ていきたいと、そのように思っています。それでは、聖書をもう一度読みします。16章の、1節から2節までをお読みいたします。16章1節と2節。 一節、アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。二節、サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。当時のメソポタミアではこういうことが一般的に行われていたのだそうです。まあ、子供がいないという場合には奴隷を養子のに迎えて後継ぎにするとか、または女奴隷に子供を産ませてその子供を後継ぎにする、これが一般的に行われていました。しかしですね、アブラハムとサラはこの一般的な方法をここまで決して取ってこなかったということです。これは神様の約束が来る前からそれができたのにしてこなかったということなんです。なぜそれをしなかったのか、まあ、聖書には書いてないんですね。まあ、想像するしかないんですけれども、おそらくアブラハムは妻サラのことを大切にして愛していましたので、その第二の妻、まあ、目かけというんでしょうかね、それを持つということをおそらくしたくなかった、または神様の前にこのことを照らしたときにどうしてもそれがふさわしい方法とは思えなかった、それでその方を取らなかったということだと思われます。しかしサラはここに来てアブラハムに女奴隷ハガルを与えようと、そういう計画を立てていくのです。アブラハムには約束が来ました。子孫が増え広がると、また直接生まれる子が相続になるんだと神様から御言葉を与えられました。当然アブラハムはサラにもこのことを分かち合っていったと思われます。サラはこの約束を聞いてどうやら焦ってしまったようなんですね。なぜならサラは自分はもう子供を産むことはできないだろうと考えていたからです。自分は子供を産むことはできない、でも神様はアブラハムから出る子でなければならないというのです。ということは残る方法は自分が我慢をすればいいんだと、女奴隷ハガルをアブラハムに与えるということしかないのではないかと、自分さえ我慢すればアブラハムも助かるし神様も助かるだろうと、つまりサラは自分で何とかしなければならないと思って焦ってしまったということなのです。もう一つサラが焦ってしまった原因が2節に言われているんです。2節に米印がついているのが確認できるでしょうか。後ろの方ですね、私はこう得られるでしょうというところに米印がついています。そして、下の欄外中の2というところを見ますと、米印直訳作り上げられると書いてあります。作り上げられる、つまりこの2節は直訳するとこういう意味なんです。2節の後半のところ、おそらく彼女によって私は作り上げられるでしょう、またはこうも訳せます、おそらく彼女によって私は立て上げられるでしょう、おそらく彼女によって私は確かにされるでしょうとも訳せるんですね。私は立て上げられるんだ、私は確かにされるんだという意味です。サラは子供を得ることによって自分を立て上げていきたい、自分を確かにしたいと考えました。アブラハムに認められ、神様にも認められることによって 自分を確立していきたいとサラは願いました。まあ、今風の言葉で言えば自己実現と言ってもいいかもしれません。サラは子供を産むことができない、自分を受け入れることができていませんでした。自分の存在価値を見出すことができていませんでした。それでサラは焦ってしまった。何とかして子供を得て自分を確立しようと思ってしまったということです。アブラハムはこのサラの提案、計画を聞いてどのようにしたでしょうか。アブラハムはサラの言葉をそのまま受け入れていきました。本来であればアブラハムはどのようにサラに声をかけたらよかったのでしょうか。おそらくいろいろと考えてくれてサラに感謝しますと、ありがとう、でもそれは違うと、どんな状況にあったとしても私の妻はあなた一人だけではないかと、今までもそうしてきたではないかと、これからも一緒に神様の約束を信じ続けて待ち続けようと、そのようにアブラハムはサラを励ますべきでした。しかしアブラハムの中にもおそらく恐れがあったり不安があったり焦りがあったので、このことを受け入れていってしまうのです。アブラハムもまた約束が早く実現しないかともどかしさを抱えていた。それゆえもしかしたらこれが神様の御心なのではないかと、まあ、そう考えていってしまったということなんです。私たちが試練に遭うとき、難しい問題に向き合うときに、おそらく2つの大きな選択があるのだと思います。一つは神様の約束、御言葉をそのまま受け取ってその通りになるのを待ち続けていくということ。もう一つの選択は御言葉に自分なりの解釈や理解を加えて、時にはアブラハムのようにこの世の方法をも取り入れて、まあ、柔軟に進めていくということ。この二つの方向性があると思います。世の中には終わりよければすべてよしと、目的のためならば手段は問いませんという、そういう考え方が世の中にはあります。しかし聖書は結果が良ければすべて良いとは言いません。聖書は神様の目的が達成されるためには神様の方法でなければならないんだと、神様の目的が達成されるために神様の方法がなければならないというのです。人間的な考えが入り込むことによってそこには神様のご栄光が表されなくなってしまいます。神様だけが褒めたたえられるということがなくなってしまいます。アブラハムは少なくともこの方法で本当に良いですかと神様に聞いて答えを待ってから判断するべきでした。しかし不安や焦りがあると答えを待つことができない、聞くことができなくなってしまうということなんです。大事なことは御言葉をそのまま信じていくということです。神様が必ず約束を果たしてくださると信じることができれば、私たちの心には平安が与えられます。平安の中で一つ一つのことを判断していくとき、私たちは良き選択をしていくことができるのではないでしょうか。それでは3節と4節に進みたいと思います。3節読みいたします。 アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。4節、彼はハガルのところに入り彼女は身ごもった。ここまでにしたいと思います。子供の質問の2番です。サラの計画はその後どうなりましたか。そしてこのことは何を意味しているでしょうか。サラの計画はどうなったんでしょうか。これは何を意味しているでしょうか。サラの計画通りに子供が与えられたんですね。計画通りに進んでいきました。しかし計画がうまくいったからといってそれが御心にかなっているとは言えないということがここに表されています。計画通りだからといってそれが御心だとは必ずしも言えないということです。ハガルのお腹がどんどんどんどん大きくなっていったときにサラは喜んだのだと思います。やはり私の計画は正しかったんだと。神様が良しとされたからこそ子供が与えられたんだと、そう思ったのではないでしょうか。しかし私たちは目の前の状況だけを見て物事を判断することはできません。目の前で起きている状況は御言葉に照らした上で、聖書を確認した上で、本当にそれが良いのかどうかということを私たちは初めて判断することができるのです。ある教会の先生から聞いた話ですけれども、その教会の学生さんがアルバイトの面接を受けて合格したのだそうです。しかしそのアルバイトは日曜日全く休めないアルバイトで、教会に来れなくなってしまうんですね。当然先生は心配して、大丈夫って、教会に来れなくなってしまうけれどもそれでいいのと声をかけたんだそうです。そうするとその若者は、先生でも合格したということは神様が止めなかったということですよね、とということはこれは御心にかなっていることなんではないですか、とそういうふうに答えたというのです。状況で御心を判断するということですね。しかしですね、新約聖書ローマ人への手紙1章にこういう御言葉があるんですね。ローマ人への手紙1章21節そして24節です。お読みします。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。そして24節、神様こうされるというんです。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました、とそのように書いてあります。神様は私たちに自由意志を与えておられます。私たちが自分で考えて出した答えを神様は大事にしてくださいます。尊重してくださいます。神様が喜ばれないということをどこか分かっているのに、そちらに進んでいこうと私たちがするときに、神様はその選択に任せる、ここでは引き渡すという言い方がされていますけれども、委ねるということもあるんだということなんです。目の前の道が開かれたからこれは御心だと、閉ざされたからこれは御心ではないんだと、状況だけで短絡的な判断はできないということなんです。私たちには聖書が与えられていますので、御言葉によって神様の願い、神様のご性質を知ることができます。御言葉を後回しにして他のもので答えを出していこうということが私たちはないようにしたいと思うのです。アブラハムとサラが下した判断、 この判断は残念ながら難しい結果を生み出していくことになってしまいます。その難しい結果が4節に言われているんですね。4節をお読みします。4節、彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を軽く見るようになった。ハガルは思いました。自分は子供が与えられている、一方ご主人様のサライには子供が与えられていない、自分の方が神様に祝福されているのだということです。これも同じことです。状況だけを見て判断しているので、誤った答えを出していくということです。ハガルはここまでずっと奴隷としての人生を歩んできました。自分の人生はありませんでした。初めて子供ができて物事がうまくいって、ハガルはとても嬉しかったのではないでしょうか。しかし物事がうまくいったからといって自分の価値が上がるということではないんですね。うまくいけば自分は偉くなるということではありません。また人と比べて自分が勝っているから自分に価値があるということもありません。人の価値は人を作られたお方、創造主なる神様だけが一人一人の価値をお決めになることができます。さらにはアブラハムとサラの夫婦関係にもこう亀裂が生じていくことになります。5節と6節に夫婦関係の亀裂が言われています。5節、サライはアブラムに言った、私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。サライは自分の責任を認めるということはしませんでした。むしろすべてアブラムが悪いんだと、あなたが責任を負えと言っていくのです。アブラムも同じようになってしまいました。6節です。アブラムはサライに言った、見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。アブラムも同じですね。自分の責任としてこれを見ていません。サラの好きなようにしなさいと。彼は無責任になって家族の間の問題に関わろうとしませんでした。アブラハム、サラ、そしてハガル、3人に共通しているのは神様との距離ができてしまったということです。神様との関係が悪くなると夫婦関係にも影響が出てくる。そして主人と使用人というこの関係にも影響が出てきてしまいました。神様と私というこの関係というのは全ての出来事の軸になってくるんだということがわかると思います。今日16章ですけれども、17章を見るとですね、次に神様からのこう導きが与えられていくんですけれども、それがいつだと言われているかというと、17章の1節に、アブラムが99歳の時主はアブラムに現れて具体的なことを言うんですね。99歳、つまり今日のことから14年間です。14年間経って次の導きが与えられていくんです。今回の出来事によって アブラハムと神様との関係というのは近くなったのではありませんでした。このことを通して神様との関係は非常に距離のあるものとなってしまった。それゆえ14年間さらに待つことになっていきました。まとめたいと思います。アブラハムとサラは焦り、また不安から今回の選択へと進んでいってしまいました。そして2人は状況だけを見て判断していきました。御言葉に照らして確かめるということをしませんでしたので、これが御心に沿っていないということに気がつくことができませんでした。つまり悔い改めることができませんでした。最後の子どもの質問の3番です。今回の判断について聖書はどう評価しているでしょうか。今回のこの判断を聖書はどう評価しているでしょうか。これは新約聖書になりますが、ガラテヤ人の手紙4章22節から23節にこう書かれているんです。アブラハムには2人の息子がいて、1人は女奴隷から、これ今日のことです、一人は自由の女、これサラですね、から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は約束によって生まれました。女奴隷の子ハガルの子は肉によって生まれたのだと。自由の女、これサラの子供ですね、イサクのことですけれども、これは神様の約束によって生まれたんだと、このように言われています。今回のアブラハムとサラの決断判断は肉から出たもの、新約聖書で肉というのは罪であったり欲望のことを言うんですけれども、人間的な思いから出たものだと言われているんです。私たちはどうしても時間が過ぎて約束がなかなか果たされないと、自分の側の可能性もなくなっていきますので、この約束は実現しないのではないかと考えて不安になります。焦りを感じるものです。しかし考えたいのは、時間がたっぷりあれば実現するのか、力があり可能性があれば物事はうまくいくのかということです。私たちは時間や自分の力、可能性によって全てを決めることはできない存在です。神様だけが私たちの主であられ、私たちの全てのことをお決めになることができる主権者なのだと聖書は教えています。神様だけが私たちの問題を一つ一つ解決へと導いてくださるお方、私たちを聖なるものと変えてくださり、私たちを祝福で満たしてくださる唯一のお方になります。我が家にマザーテレサのカレンダーが貼ってあるんですけれども、うちはいつもこうめくるのを忘れるんですね。もう5月になって11日も経ちましたけれども、昨日5月になったんですそうしたらこういう言葉が書いてあったんです。5月分のマザーテレサのカレンダーです。落胆は傲慢の印、あなたはまだ自分の力に頼っているのですと、こういう言葉が書いてありました。落胆は傲慢の印、あなたはまだ自分の力に頼っているのです。すごく厳しい言葉だなと思いました。落胆するということは自分でどうにかできると思っているのだとマザーテレサは言うのです。なかなかここまでの信仰には私たちは行くことができません。しかし冒頭のイザヤ書で神様は傷んだ足を折ることはないと、くすぶる刀身を消すことはないんだと約束してくださっていました。 神様は弱い私たちを裁くためにイエス・キリストを使わしたわけではありませんでした。むしろ傷んだ足、くすぶる刀身のような私たちを救い出すために神様は尊い御子イエス・キリストを私たちのもとに使わしてくださいました。そして私たちは皆自分にはどうにもできないということを認めたからこそイエス様を信じて洗礼を受けました。これからも同じことです。自分には問題を解決することはできません。自分には救いを完成させることはできません。しかしイエス様にはそれができると聖書には約束されています。神様はご真実な方ですから、必ず私たちの救いを成し遂げてくださり、神の国を完成してくださるお方です。私たちは自分の計画を立てるのではなくて、神様が行おうとしておられる計画に信頼して、つまり御言葉に聞き従って、これからもこの生涯最後まで神様を信じ続けて共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは御言葉を信じて歩んでいますけれども、現実とのギャップを感じるときにどうしても不安になり、焦ってまたは諦めを覚えて御心に沿わない判断をしてしまうことがあります。これはあなたに信頼していないということですので、どうかこの不信仰の罪を許していただくようにお願いいたします。神様は御言葉の中に最善の答えを表してくださっています。他のものに答えを探していく私たちではなくて、あなたに信頼してあなたと共に試練を歩み切り、あなたとの関係を強めていくことができますように。ここまで弱い私たちをあなたが見捨てることなく支え続けてくださっていたことを感謝いたします。そしてこれからもどうか私たちを支えて導き続けてくださいますように。今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。